Okay. ではマタイ23章の16節から22節、21まで、なぜか21まで読みたいと思います。忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども、あなた方はこう言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は祭壇をも、その上のすべてのものを指し、ものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。誓いについての教えでありますけれども、その最後一節残しました、22節残しましたが、この誓いについての教えのその最後の最後にイエス様何をおっしゃったかって言ったらこうですよ。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。ほう、そうですか。なるほど、そうなんですね。天を指して誓うっていうことは、神の御座とそこに座しておられる方、要は神様を指して誓っているってことなんですね。はい。だから結局どうしろとイエス様はおっしゃってるんですか。誓うなっていうことですか。誓いは忌まわしいって言うんでしょうか。まあ、誓いについてあれやこれやと論じている律法学者パリサイ人たちのことをですね、忌まわしいものだって言ってる場面であるわけですから、誓いというもの自体が忌まわしいとおっしゃりたいのかと。確かに主はですよ、決して誓ってはならないともうおっしゃったわけでありまして、それと合わせて考えてみたら、ここでもやっぱりどうしろとは言われてないような感じですけどね。確かにだからこうしなさいとは言われてないけども、やっぱり誓っちゃダメなのかなみたいな風に思うかもしれないですよね。だから確認したいと思うんですが、マタイの5章の34節からを見てください。マタイの5章の34から7までよろしいでしょうか。マタイ5章34から37節をお読みします。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。まあ、確かにイエス様はですね、誓ってはいけないとここでおっしゃっていますが、しかしここはですね、決して真に受けてはいけませんね。お分かりだとは思いますけれども、繰り返して申し上げます。ここは真に受けてはいけないところであります。何しろこの5章の20節からの文脈はどういう文脈かといったらですね、もしも行いによる義を立てたいならばここまでやらなきゃダメだっていう、そんな文脈ですからね。すなわち完全な人になるっていうんだったらこうしなさいってことなんです。それが5章の20節からですよ。これも確認のためにお話ししますが、20節、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと、ね、決して天国に入れないって言ってるんですよ、弟子たちにね。師匠がそんなことを言ったらダメじゃないですか、弟子に。でもそれは 立法学者パリサイ人の義に勝るものでないならっていう条件付きなんですよ。つまり立法学者パリサイ人の義というのは立法による義ですね。行いの正しさですよ。でも本当にその行いの正しさによって天国に入りたいと思うんだったら、彼らぐらいの義じゃ生ぬるいって、あんなの行いの義に義のうちに入らないって、もっと完璧な行いしなきゃ行いによって天国に入ることはできないんだよっていうことから始まって、このあれ右の目がつまずかせるならえぐり出して捨てろとかね、そういうことになってるわけですよ。だからその文脈の中で語られているということはどういうことか、誓うなと言われているのはそれは完全であるためです。もし完全な人になりたいと思うんだったら決して誓うなってことなんですよ。じゃあなぜ完全な人の完全になるためには誓ってはいけないのか、言い換えれば誓いをしたら完全でなくなるってことなんですよね。どうしてですか？不思議だなと思いません？誓いをしたら完全でなくなる、どうしてでしょうね。それはですね、誓いを 100% 果たすことができる人はいないからなんですよ。例えばですね、来週お花見に行くと約束 しましょう。もう終わりですよ。来週になったら花見もできないでしょ。いやいやいや、北へ登っていくんだって、花見前線を追いかけて登っていけば大丈夫って、絶対行く、本当に絶対本気で誓って言うってね、約束しましょう。その気持ちは嘘ではないとしてですよ、騙してやろうなんて思ってないんですよ。本気で行きたいって思ってるんですよ。誓って本当なんです。ところが予想もしない大雨で桜前線北の方も全部桜が散っちゃったと、ね、おまけに行こうと思ってたその日に葬式が入っちゃったって、これ花見無理ですね。約束はしたものの、どうしてもそりゃ葬式ほったらかしにして散った桜を見に行くなんて、そんな愚かなことをする人はいないと思うんですよ。だったらそれ誓ったのに約束破った、嘘ついたってことですか？これ誰が悪いんですか？誰が嘘ついたことになるんですか？誰も悪くないんですよね。仕方がないんですよ。人間にはどうにもならないことがありますから、地震とか雷とかね、あの次の雷があそこに落ちればいいのになとかね、なんでそんなことを思うのかは分かりませんが、そうやって狙い撃ちして雷が来るなんて人間にはできない。まあ地震だったらね、人工地震を起こすことはできますけど、それは昔から行われていることではありますけどね。ちょっと今回の人工地震思ったより強すぎたって新聞に記事が出てたりするんですよ、昔はね。だから人工地震というのを陰謀論だなんて思ってはいけませんよ。何を言ってたっけ。だからしょうがないんです、誓いを果たせないっていうのはね。それは人間は不完全なものだから、完全ではなれないから、だから完全な人であるためにはどうすればいいかって言ったら、決して誓わないしかないんですよ。もし誓いますって言っちゃったらね、それ 100% は無理なわけですから、何が起きるか分かんないんですからね。ところが人間って誓いたいわけですよ。誓うの好きなんですね。何イエス様は誓ってはいけないって、決して誓うなっておっしゃって、はい分かりました、イエス様は私は決して誓わないことを誓いますって、ついね誓いたいんですよ。だけど誓ったらそれ本当に 100% 果たせるかって言ったら無理なので、不完全なので、だから完全でありたいなら決して誓うなしかないんですよ。それをイエス様はここでおっしゃってるんですね。 ですからこのマタイ5章、34節、決して誓ってはいけませんというのは、完全でありたいならっていう話です。ところがですね、ここに書いてあるんだから誓っちゃいけないんだって本気で教える牧師がいるわけですよ。たくさん、恐ろしいことですね。私たちは完全な人になることを目指したりしません。だから誓ってもいいんですよ。もし本気でね、それを約束しようって思うんだったら、その気持ちを誓いとして表すのは構いません。ただやむを得ない事情でその誓いを果たせないことも起こり得る。それは不完全な人間ですから仕方ない。それを認めて、私たちはね、私は不完全だと、罪ある人間だって認めて救いを求めればいい。それが福音ですよ。決して誓うなじゃなくて、ところがですね、律法学者パリサイ人たちはですね、この一旦誓った誓いを無効化する方法とか解除する方法とかを編み出してたんですよ。勝手に、何の権威があってそんなことをできるのかってことなんですけどね。なぜ誓いを無効化させなきゃいけないんでしょうか。それは誓いを果たすことができなかった時のための言い逃れのためですよね。誓いを解除する方法とか、つまり本来ならば、いやーすいません誓ったけど無理でした、どうしようもなくって、本当誓いを果たせなくてすいませんって言うべきところをですね、いやあの誓いは無効だから別に果たさなくても構わないのだ、うんって開き直ってるわけですよ。ずるいですね。ずるい、卑怯、不誠実。もしそれが、成立するとしたら、だったら何のために誓ったんですかってことですよ、ね、後で解除する誓いとか、もともとこの誓いは無効であるって分かっていながらその無効な誓いをするっていうことは、それ嘘ついてるのと同じですよ。誓いと言いながら嘘ついてるんです。最初からこの誓いはへへへ無効だもんね、大丈夫大丈夫、安心して誓おうってね。そんなのありえないです。だからマタイ23章でイエス様おっしゃってるわけですよ。23章の16節で、忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども、あなた方はこう言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもないって。これね、無効な誓いだって言ってるわけですよ。彼らはね、忌まわしいんですね。神殿を指して誓ったのならもうそれ気にしなくていい、無効だから果たさなくていいって。もちろんそんなのはナンセンスだとイエス様は続けておっしゃるわけで、17節、愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのかって、そういうふうにですね、繰り返して主はおっしゃっているわけでありますが、結局ですね、このマタイ23章の誓いについてのイエス様のこの教え、結局何なのか。それは誓いに無効な誓いなどないんだということ、誓いはすべて有効だということ。誓うなではないんです。誓いは有効だと、それがイエス様のおっしゃっていること。それなのに誓いを解除する方法はこうであるとか論じている律法学者パリサイ人たち、それはあたかも人を騙す方法はこうであるって言ってるのと同じこと。忌まわしい、それが宗教指導者か。もう一度言いますが、イエス様がおっしゃってるのは誓いはすべて有効だということです。無効な誓いなどないんです。 ただし何度も申し上げておりますが、誓いを 100% 果たせないのが人間、不完全な人間なのに、完全であろうとするんだったら方法は一つ、誓わないしかないんです。どんなに頑張っても人間の能力に限界があるわけですから。だからもし完全でありたいなら決して誓うなというのがマタイ五章だったんですね。それを分からずに文字通り誓ってはならないと、ね、結婚式場でね、目の前にいる新郎新婦にね、誓わせないわけですよ、愛を。牧師がね、誓ってはならないんですよって優しそうな顔してね、かわいそうに新郎新婦もね、愛を誓えなかった。そんな結婚式、愚かで霊的に目の見えない人たちだとイエス様はおっしゃいます。目の見えない人たち、そんな人たちについていったら全員穴に落ち込んでしまいますよ。だから霊的な目が開かれることが大切なんですね。今度はルカの福音書を開いてみてください。ルカ4章16節から19節、ルカの4章の16から19節です。ルカの4章16から19お読みします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにと、これはキリストのことを予言しているイザヤ書であるわけですが、キリストとはどんなお方かってね、そのキリストの上には主の御霊がおられて、貧しい人々に福音を伝えるためにと油が注がれたお方だから、キリスト、油注がれたものなわけですよね。で、主は私を使わされたと。何のために？囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるためにって、盲人の目を開かせることのできるお方、それがキリストって思うということになっているわけですよ。だから、人々はですね、ユダヤ人たちはずっと待ってたんですね。キリストが来たら盲人の目は開かれるんだと。そしたらイエス様が現れて本当に盲人の目を開いたもんだから、ああこの方こそキリストだって思ったわけですよ。それはもうキリストは神であるわけですから、盲人の目を開くことぐらいは簡単なことなんですけれども、実際のところですね、引用元のイザヤ書はそうは言ってないんですよ。実はイザヤの61章1節を見てください。イザヤ61章の1節、イザヤ書61章の1節、イザヤ書の61章の1節です。よろしいでしょうか。お開きになられましたか。どうでしょう。はい、大丈夫ですか。お読みします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、というふうにですね、ここから引用してルカは言ってるわけですよ、4章でね。 で、ルカの4章の方では、キリストはどんなお方かって盲人の目を開かせるお方だと、言ってるわけですけども、しかしこの、その本来の予言であるところのイザヤ書によれば、盲人の目が開かれるとは書いてないんですね。その盲人の目が開かれるとなっているところに相当する部分はどこかって言ったら、囚人には釈放を告げている、ここがそれに当たるわけなんですよ。囚人を牢屋から出すって、それがキリスト。そんなことしたらダメじゃん、じゃんっていいんですか、囚人を脱獄させて。それ正義じゃないですよ。まあちゃんとね、5年とか10年とか刑期を務めたんだったら出てもいいんでしょうけども、まだ昨日入ったばっかりだけどって、そんな囚人脱獄させたらいけませんよね。だからこれはですね、囚人、囚われ人とか囚人とか誰のことを言ってるのかって言ったら、霊的に囚われている人々のことなんですよ。その人々たちを解放し釈放するって、何からですか、偶像から、偽りから、囚われているその鎖から、呪いから、たたり、罰、そういうものから解放し釈放するんだって。なあ、どうやって、真理によってね。それがキリスト。よろしいですか。ですからルカ4章の18節で言われているところの、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、確かにイエス様は盲人の目を開くという奇跡はなさいましたけれども、それは本来の目的ではないわけですよ。憐れみによってなされた癒しなのであって、本来ここイザヤ書が言っているのは、霊的に囚われて霊的に盲目になっている人の目を開かせる、悟りを与えるっていうことなんです。それが必然なんですよ、このマタイの4章18節。これもですね、文字通り書いてある通りに、そうだ、イエス様の皆によって祈れば盲人も目が開かれるんだ、まあ確かに憐れみによってそういう奇跡が起こることはたまにあるでしょうけども、そういうことを教えてはいないってことなんです。霊的に目の見えない愚かな人たちに悟りを与える、それがキリストって。キリストがそういうお方であるならば、その弟子も当然霊的に目が開かれてなければいけないんですよ。師匠がそういうお方なのに弟子は全然目が閉ざされてたら、弟子の甲斐がないっていうか、師匠の腕が問われますよね。この師匠ダメだなんて、全然自分のやろうとしていることを弟子に伝えられてないんで、ダメな師匠だなって、そうなっちゃうから。だからキリストの本当の弟子は霊的に目が開かれなければいけないです。ただだからといって癒し奇跡というものを全否定しようというわけではないです。憐れみを求めて、癒しを求めて、その時、そのような時には祈りたいと思いますけど、それがキリストの目的ではないということ。私たちはですね、悪霊にミスリードされたままではいけないんですよ。悪霊は人間をミスリードするために、聖書の中に書いてありますよね、イエス様がやってきた時に悪霊どもが騒ぎ出してですね、あなたはどういうお方か私たちは知っています、あなたは神のキリストです、あなたは私たちを追い出しに来られたのでしょうって叫んだわけですよね。いや違うけどって、 悪霊追い出しに来たんじゃないんだけどって。でも悪霊は人間にそのミスリードを与えるために叫んだんですよ。キリストはねって、悪霊を追い出しに来たお方なんだよって、聖書にもそれそのまま書いてあるけどね。だからそれ違うって、だからイエス様は黙れって悪霊どもを制したわけですよ。間違ったことを吹聴するなと。ところがそれもね、聖書に書いてあるので、悪霊が言ってることは本当なんですよって。悪霊もね、1から10まで全部嘘ついてるわけじゃなくて、そのうちの1つか2つ嘘を混ぜたら、大体嘘っていうのは大体そういうもんでしょ。全部嘘だったらバレバレですけど、本当の中に1つ混ぜてるから騙されるわけですよ。だからこの悪霊が言ってる通りね、イエス様はね、悪霊を追い出しに来られたんです。だからキリストの名によって追い出すんです。やっちゃうわけですよ。残念。キリストの目的は、私たち霊的にとらわれて何が真実かを見失っている人間だって、そもそも神がおられる、唯一まことの神がおられるという絶対的な大事なことさえ見失ってたんですからね、私たちも含めて最初はね。その人間を霊的束縛から解放させて、真の自由と永遠の命を与える、それがキリストの目的。ですから私たちもキリストの本当の弟子としてとなれているかどうかはまだね、その検討の余地はあるかもしれませんけども、できれば本当の弟子とされて、さらに霊的な目が開かれることを求めて祈りましょう。お祈りしたいと思います。